皆さん今日はとても楽しいトピックですね。喜びというトピックについてご一緒に考えたいんです。まあ愛について私はもう絶えずメッセージをしているんですけれども、特に、まあ、新約聖書とか聖書全体的に一番強く多分出てくるテーマは、その天の父様の私たちに対するその愛、特に主イエスキリストを通して示された愛。しかし喜びというテーマは時々いろんな方法で出るんですけれども、そんなに集中しないと思いますね、この喜びというテーマで。でも喜びは本当にすごく大切です。皆さんどうですか、喜びで満ち溢れている人か、いつも不満不平言ってる人と、どちらに近づきたいんですか？そうですね、喜びで満ち溢れている人と、やっぱり自然にね、引き寄せられて近づきたくなります。でも不満不平とかね、いつも否定的なことばかり言ってると、まあ、自然にちょっと知らないうちにちょっと避けるようになると思います。この喜びについてですね、いろいろちょっと調べたら、この定義が あってね、すごく良かったと思ったんですけど、まあ、自分なりの翻訳ですけども、ちょっとお読みします。幸せを体操して喜びがある。もっと深く強く流れるものである。喜びとは神の愛と、神が私たちの人生に働きかけていることに対する静かな確信。つまり、どんなことがあっても神はそこにいてくださる。幸せは成り行きのことによるのですが、喜びはキリストによるのである。いいですね。特にここは、喜びとは神の愛と、神が私たちの人生に働きかけていることに対する静かな確信。まあ本当に幸せはね、おいしい食事を好きな人と共に食べているとか、状況によるんですけども、でもやっぱり喜びが中から湧いてくることですね。このことを見ていいと思いましたね。 Joy is an inside job と書いてあるんですね。喜びは中にある仕事だから、本当に外の問題じゃなくて、やっぱり中から出てくるものですからですね。だから本当に喜びはすごく大切です。まあ今日は特に2節をちょうど聖書通読で、昨日詩編118でしたんですね。そしてこれ有名な言葉ですね。私もバプテスマの時、洗礼式の時に毎回この節を歌っているんです。まあ、この日は主が作られた、この日を楽しみ喜ぼうという、これは主が設けられた日である。まあ、これは訳によって、この日を楽しみ喜ぼう。今日も主が作った日ですから、だから今日も私が喜ぶという大事な姿勢ですね。まあ、これが今日の一つの、まあ、ここからその今日その喜びというテーマを選びました。まあ、皆さん分かるように、もう聖書の中には喜び、特に詩編の中には喜びがいっぱい出てきますね。だから喜びについてもっと考えたいなら、ぜひゆっくり詩編を読んで続けると、必ずいろいろ出てきます。すみません。そしてもう一節は、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。まあいつもは大切ですね。あとで主にあってとても大切です。そして命令ですね。よかったら喜びなさいじゃなくて、喜びなさい、まあ、なさいがあまり好きじゃない人がいるんですけども、でも聖書はたくさんの何々なさい、何々なすべきだとかとか出てくるんですけども、でもこれがやっぱり私の選択ですね。喜ぶか喜ばないか、まあ、本当に全て本当にすごく大切ですね。いつも主にあって喜びなさい。まあ、今日は 特にあの2つのことについて考えたいんですけども、プリントに書いてあるのは、喜び、福音、恵みを体験している結果。で、2番目は、喜び、神のご臨在の中に生きる結果。まあ、この恵みは本当に素晴らしいものです。そして恵み、私たちが神様の恵みをもっともっとあの深く体験したら、自然に喜びが湧いてきます。だから私もこのプリントに恵みイコール喜びですね。やっぱりすごく深くつながってるんですから、本当に神の恵みをもっと理解したら、もう絶対あの自然に喜びがあるんです。だから使徒パウロが書いたように、この私がこの罪人の頭だけども、そのイエス様が私を憐れんで、そして救ってくださったんです。だから自分もこれが本当にある意味でこの皮肉的ですけども、自分の罪深さを分かれば分かるほど神様の恵みをもっと実感できるんですね。自分がまあまあいい人間じゃないかと思ったら、あのなかなか恵みは分からないと思いますね。でも自分が本当に最低、もう自分が本当に情けない、もう罪だらけだと本当に納得したら、そうするともう罪人の頭とパウロと同じように言えるので、そうするとやっぱりどんなに愛されている、自分がこのありのままで本当に愛されていて、そしてこの何にもしなくてもイエス様がこの私をそのありのまま本当に愛してくださって、私がまだ罪人であった時イエス様が十字架に死んでくださった、その単なる恵みの素晴らしさをもっともっと頭と心で本当に体験したら、頭で理解して心で体験したら、もう絶対喜びが結果になります。まあ皆さん、この立法主義的な考えは皆さんも書き入れましたか？基礎勉強会に出てくるような資格ですけども、もう自分で書き入れるんですか？立法主義は何々プラス何々イコール救い、まあそれも救われるかもしれないね。わかりますか？これですね、信仰プラス良い行いイコール救われるかもしれない。まあ皆さん、もちろん当たり前ですけども、立法主義的な考えはもっと頑張らないといけない。もっと頑張らないといけない。もっと頑張らないといけない。だから一応このすごくその無理やり頑張ろうとして、そしてやっぱりそこでは疲れ果てたり、いろんな無理があるんですね。そうするとやっぱり喜びが消えていきます。ただ福音的な考え方は信仰だけで、信じるだけで救われて、でももちろん良い行いも大切ですね。最近安牧師もヤコブの2章、その行いのない信仰は死んでる。だから信仰によってのみ救われるんですけども、でも本物の信仰かどうかは問題ですね。悪魔のような信仰が、はいはい神はいる、はい信じる、まあもちろん悪魔は一番信じてるね。もうずっと昔から戦ってるから、だからもう本当に事実として本当に信じてる。でも悪魔のような信仰だったらもちろん救われない。でもこれが結局クリスト、聖書が生きてる信仰は、その自分の身を 100% 委ねることが含まれてるんですね。だからこの情けない最低の人間がこのありのままで愛されて救われて、そうするともう自然にこんなに愛されている自分がどうしても他の人たちもこの愛を体験してほしい、これもっともっと人間にそれを伝えたい、だからもう自然にこの貧しい人たちを助けたり、イエス様の愛を人々に分かち合ったり、もう行いが自然に出てくるんですね。そしてその行いがによってこの信仰が生きている、死んでる信仰じゃなくて、悪魔の信仰じゃなくて本物のものだと分かりますね。でもこの自分の力で頑張ろうとすると、 結局そこでどんどんどんどんそのパリサイ人的になるんですけども、でも本当に恵みがどんなに素晴らしいものであるか、そして恵みはこの聖霊が私の中に生きておられて私に力を与えてくださる。だから自分ももちろん 100% 頑張るんですけども、でもそれが与えられた力によって頑張っているという絶えずの意識をしながら頑張っていくんです。頑張ることは大切です。でもそれがどんな態度で頑張るのか、ね、だからそれが本当にイエス様の聖霊によって頼りながら喜びで、もう本当に愛してるしょうがなくて、だから頑張っていきます。そうするともうこんなに恵まれているので、やっぱり自然に人生が変えられていきます。だから皆さんぜひキリストの愛、キリストの恵みをもっともっと深く体験して、もっともっと深く御言葉の目想を通して理解して、聖霊が御言葉を生かして私たちの栄養となって、そしてその恵みをまたもっと深く体験したら、もう本当に喜びが自然な結果ですね。だから恵みはイコール喜びです。それからこの神の御臨在の中に生きる結果です。皆さん聖霊の御は愛、喜び、2番目出てくるんですね、これがその順番が必ずその順番かどうかわからないけども、でも愛はもちろん一番大事ですね。それが聖書はっきり言ってるんですけども、でも2番目出てくるのは喜びです。そして面白いです。私も読んだことあるんですけども、福音が別に耐えれると自然にその人々がもっと歌えるようになるそうですね。歌が伴っていく、やっぱり喜びがあるから自然に歌いたくなるんですね。だからその喜びは必ずその聖霊で満たされた結果の一つは喜びです。なぜかというとやっぱり聖霊の身ですね、聖霊が中に住んでいてくださって、だんだんその身を結んでいくんです。もちろん結んでいくんだから突然じゃないんですね。例えばそれもハッピーと喜びの違いで、さっき話したこの幸せと喜び、性格によるものではないんですね。例えばある人たちが自然に、僕の妹のベキがもう小さい時から彼女はいつもニコニコして、いつもハッピーハッピー、僕はいつもと思い込むタイプだったんだけど、でも彼女がいつもハッピーハッピー、それがやっぱりそういう性格で素晴らしい。でもそのゆっくり思い込むタイプはそれも素晴らしいです。両方聖霊で満たされていたら結局深いところから喜びが湧いてくるんですからね。性格を超えます。ここは聖霊の実です。だから皆さんイエス様に近づけば近づくほど喜びが湧いてきます。それが聖霊によるものですからね、喜びは。そして皆さん次の文章ちょっとスクリーンを見てください。神の喜びを体験するためには神の御臨在の中に生活する必要がある。この生活する言葉が大切ですね。もう本当に朝目を覚めた時から寝るまで夢の中でも神様と共に生活している、その御臨在の中ですね。この言葉が私が大好きです。皆さん口に出して一緒に読みましょう。本当に大事な言葉ですね。詩編16:11、はい、あなたは私の命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの御には楽しみが常しえにあります。素晴らしいですね。あなたの御前には、あなたの御臨在の中には喜びが満ちています。あなたの右には楽しみが常しえにあります。これが本物の楽しみですね。もう楽しいイベントとか何かこの楽しいね、そのパーティーとか、それが全部一時的ですけども、でもこれがこの継続的に続くやっぱり深いところの楽しみです。でもこれこそ私の本当に最高この楽しみですね。天の父様、イエス様の右にはもう本当にそばにいる、だから私が楽しんでいます。本当に 素晴らしい生き方です。このプリントにはこの日々の優先順位を守るチャレンジです。まあ皆さんこのディボーションか何かだから最近まあ、よくね私もここで日々のディボーションを持ち続けることをかなり話してるんです。でもまあ、今は皆さんに聞きませんけども、でも例えば週何回ディボーションを実行しているのか、まあ、もちろんそういう決まった時だけじゃなくて24時間ね口ずさんだりで電車に乗りながらこのイエス様と会話して本当に人と話しながら心の中でこの聖霊の声を聞こうとして神様がどのように返事してほしいのか、まあ、この絶えずの24時間の交わりもあるんですけども、でもやっぱりイエス様は私たちの模範ですけども、聖書にもはっきり書いてある。イエス様も朝早くいつもそうしたと書いてあるんですね。いつものようにイエス様が朝早くまだ暗いうちにもう一人で山に登ってそこで天の父様と交わりを持って、だから人となった神さえがそれが必要だったらもうね私たちはどれほどさらにそれが必要なのか、だからやっぱり24時間の絶えずの交わりとプラスやっぱり決まった時決まった場所で優先順位を守ることは大切ですね。ブラジルの人たちの家にある時入ったらですね、この冷蔵庫にこういう言葉が貼ってあったんですけど、朝食の前に御言葉と書いてたんですけど、でも私たちがね1日3回食べないとちょっとやっぱり不満が湧いてくるんですけども、それが物質的な栄養ね。でもやっぱり心の栄養はこの物質的な栄養よりも大事だけども、でもねちゃんと3回毎日食事をしてるのにその霊的な食物をやっぱりそこまで大事にしてないということになってしまうんですね。だから皆さんここは本当にのチャレンジですね。だからよくねいろんなことやっぱり考えた方がいいんですけど、結局自分の優先順位の中でじゃあその日々何分テレビを見てるか、最近ちょっと読んだんですけど、普通のアメリカ人の若者が18歳まで6年間テレビを見てるんです。時間そう6年間と書いてあるね。僕はびっくりしたね。6年間人生の6年間もう情けないね。でも本当に人生が流れていっちゃってどこまでね時間を、まあテレビは全部ダメじゃないんだけども、今やっぱり優先順位とかね、何のためにどのように時間を使ってるのか、やっぱりテレビの時間、まあ、インターネットサーフィングの時間、このこんにちはテレビよりもインターネットかもしれないね、わからないけど、でもやっぱり本当に私たちがゆっくり考えるべきだと思いますね。本当に知らないうちに忙しい忙しいと言いながら、まあ、結局自分の時間を十分分析してないということになりますね。ある人がこういうことをチャレンジして、だからその自分のライフスタイルを調べるためにまあ、コンピューターで用意してもいいんですけどね、そしてこの用紙を用意して15分ずつのスロットを作ってね、まあ、朝例えば6時から15分ずつブー、そしてそれ15分ずつそこに自分が書くんですね、何をしたのか。それが一応この自分の普通の1日の時間の使い方が、後でゆっくりね、まあ、それがもしかすると1週間ぐらいした方がいいかもしれないね。そうすると時間の使い方をもっとゆっくり考えられるんです。私がですねこの人のデイビッド・ウィルカーさんのことで、まあ、実は彼が有名になった時はこの本だったんですね。日本でも翻訳されてあるんですけども、その十字架と飛び出しナイフというニューヨークのスラン、まあ、ニューヨークのガングの間の伝道の働きと、まあ、結局そのことで有名になったんですけど、でもこのデイビッド・ウィルキンソンが 2011年、まあ、6年ぐらい前に手に召されたんですけども、でも彼があの最後の人生の最後の方にあのニューヨークタイムスクエアで有名な教会を設立したんですけども、でも彼 の、 あの息子さん最後のかなり長年だと思います。でこのジム・シンバーラがこの前書きを書いてたんですね。ジム・シンバーラは何でしたか、タブナクル、ブックレンタブナクルは、まあ、ゴスプルですごく有名なところね。まあ、このデイヴィッド・ウィルクソンが彼のお話はすごく面白いですね、まあ、何人か聞いたことあると思いますけれども、彼が本当はおじいちゃんもアセンブリーズ・オブ・ゴードの牧師でお父さんもそうだった。で彼が、まあ、若い時に10代の時に あるカンプか何かで本当にイエス様を救いの体験をしてイエス様を信じて、そしてある時ですね、まあ、後です彼がこのペンシルベニア州 の、 田舎のアセンブリーズ・オブ・ガードの教会の牧師を牧会するようになったんです。そしてある夜奥さんと小さい子供たちが寝ている時に彼がそのテレビを見てたんですね。レイトナイトショーだった。そしてそれを見ながら彼が思った、どのくらい私がこの日々このテレビを見ているのか、まあ、彼がこの2時間以上日々見てたそうですね。そしてやっぱり夜はいつもリラックスするために見始まったら結局いつも遅くなって、そして彼が本当にこれで人生がいっちゃうと心配して、そやっぱり彼もすごくそのもっと大勢のアメリカ人がこの本当に悔い改めてイエス様を信じるようにすごいそういう情熱があったので、だから彼がこう決めたんです。明日じゃあ奥さんと相談して、で奥さんも賛成して、これが1958年テレビを売ることにしたんですね。なんかそのニュースペーパーでそれをその報告をしたんですね。この売りたいとかって言ったらもうすぐ19分後か何か電話があって、まあいくら売るかとか、まあ100ドル売るとかで、ね、100ドル売ったとか言って、まあテレビ自体が多分その4年前ぐらい出たと思いますね。ちょうど私が生まれた時ぐらいテレビが出たので、でも彼がそのまあ、もちろんね、そこまでテレビ必ず売るべきだと言ってないんですけど、でも彼の場合はそのように導かれたんですね。そして彼がテレビを売って、そして毎日その2時間を、これから夜12時から朝、真夜中の2時、その2時間を毎夜祈ることにしたんですね。まあ、かなり遅い時間ですけどね。でも結局そこで2週間、2日、その祈りのプログラムね、その祈り の決定をしたら毎日2時間祈って、そしてある日ちょうど2週間2日経ったら、彼が祈っている間にアメリカの当時は有名な雑誌だったけど Life という雑誌があって、で彼がちょっとそれをちょっと読みたくなったんで、でもそれがただそのディストラクションね、邪魔、悪魔の邪魔かどうかちょっと迷ってて、でも後でまあイエス様もし何か私にこの雑誌を通して語りたいなら語ってくださいと言って、パーッと見たらニューヨークのガングの話が出たんです。でそこでなんか何人かのガングの人たちがポリオは日本語では商品なんとか麻痺、商人麻痺、その病気の15歳がこのガングの何人かに殺された。まあ、本当にひどいやり方で、そのみんなそのナイフを何回も刺して、そしてその血をこの髪にもう自慢しながらこの自分の髪の毛に血を混ぜたりとかして、そのガングの人たちが、だから本当にひどい、まあ、彼がこのもう自分も気持ち悪くなって、もう本当にびっくりして、そしてそこで彼がこの神様が彼に語っていると感じたんですね。この人たちを何かしてあげなさいと言ったんです。まあ、ニューヨーク市が彼のところから多分車で3時間半ぐらいと書いてあったと思いますけども、でも彼がちょうどそのガングがこの裁判所に出た時に彼もそこに通ってて、そしてそこでかなり有名になったそうです。これそれも労働で出たんですね。その牧師が出てるとかとかいろいろ。そしてまあ後で彼がそのガングの間に働きながら、このニキ・クルーズという有名なガングのリーダーが救われて、そこでまあ後でその働きが最終的にこの The Cross and the Switchblade とか、この、まあ、十字架と飛び出しナイフという あのドキュメンタリーの本が出たんですね、彼の働きについて。その結果はそのドラッグ麻薬中毒者たちへの働きがティーンチャレンジというあのセンターが開かれて、でそれがどんどんどんどんそのセンターが増えて全国に増えたんです。今日でもあの、まあ、これがあの5年ぐらい前に書かれた記事ですけども、毎日2万4000人がそのアメリカと世界中 の、 そのティーンチャレンジにその助けをもらっているんですね。毎日2万4000人ぐらい、いつもそのぐらいの人数があの全ての総合的な人数になるんですね。このあ、だいたい皆さんがそこで一緒に暮らしてイエス様のことについて信じて、あの聖霊でのバプテスマを体験したら、そのドラッグから解放されていくという素晴らしい働きですね。でもそれが全部始まったのは、あのテレビを消して祈り始まったら、だんだんこの雑音が静かくなったらね、神の聖霊の声がだんだん聞けるようになったんです。だから静かなところでイエス様が退いてゆっくり天の父様との時間を過ごしてたんですね。だから本当にこのバタバタしていて、まあ、いろんなことでこの自分の人生をこの混乱させたら、やっぱりなかなか聖霊の声が聞こえないんですね。でも私の人生が、神様何をどのように私の人生を用いたいのか、やっぱりゆっくりその日々のディボーションがなければ、なかなか私がこの聖霊の声が聞けないと思います。皆さん、あのこれがやっぱり喜びは、神の御臨在の中に生活してる、生きてる結果です。だからもう一度皆さん、この聖句を見てください。あなたの御前には喜びが満ちています。あなたの右には楽しみがとこしえにあります。ハレルヤ。まあ、最後にちょっと実践的なところを見たいんですけども、あの喜びはそのどんなことであるかということで、あのまずここにもう書いてますけど、この日を楽しみ喜ぼうと、詩篇118:24、まあ、これがやっぱりこれもあの選択だと分かりますね。でこっちもあのいつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい。皆さん、いつも喜びしたいんですか？そうではないでしょ。本当はいつも喜ぶことができる、できられたらいいんだけども、でも日々の生活の中には普通はね、多くの時は私たちが自分がかわいそうに思ってしまったりとか、あの自己哀れみですか、その自己哀れみとか、あとでいろんなね、いろんなことでがっかりして、自分の傷を舐めたくなるとか、そういう誘惑もいっぱいあると思いますね。だから自分が自然に喜ぶことはではない時が多いと思います。それも特に私のような性格だったら、やっぱり自然に喜ぶじゃないです。だから喜ぶはやっぱり選択です。だから命令形になってですね、いつも主にあって喜びなさい。ちょっとね、2箇所ちょっと皆さん一緒に見てほしいんですけども、やっぱり苦しみの中で喜べる秘訣がどういうところがあるのか、ちょっとまずこのヘブル書の12章の2節と3節、ちょっとスクリーンを見てください。信仰の創立者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に、だからあの時ね、十字架であまりハッピーハッピーじゃないんですね。もう我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのか。でもご自分の前に置かれた喜び、やっぱりそこはまだね、未来ですけども、の上に恥ずかしめをもものとせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。このイエス様のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気をしない、疲れ果ててしまわないためです。やっぱり当時のヘブル人のクリスチャンたちも多くの迫害を受けて、 大変な時期だったんですね。だからやっぱりあのこのイエス様から目を離さないでいなさい。それが一つの大きな秘訣ですね。でこの言葉もすごい大事だと思います。第一ペトロの、あまりここ読まないんですけども、皆さんちょっとスクリーンを見てください。第一ペトロ1の6から8ですね。あ、最後ちょっと余計な字が入っちゃった。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。これも面白い始まりですね。あなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に詳細と栄光と栄養に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たこともないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。すごいねこれが本当にすごい表現ですね。言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。もうこれがね、試練の最中です。でもやっぱりあのね、自分が拷問されている時はハッピーじゃないから悲しまなければならない時があるんですけども、でも全体的にこの試練もいいものになって、だから最終的にこの言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。まあこれは本当にすごいですね。まあこれがもちろん成長の結果だと思いますけどね。自然にそうなるんじゃないですか。やっぱ時間かけてちょっとずつそうなっていくんです。まあ皆さん、あのプリントにあのまたちょっと書き入れるところがあるんですけども、第2コリントの5章の7節は私がいつもあのとても大事だと思っていますね。確かに私たちは見るところによるではなく信仰によって歩んでいます。まあこの見るところ私がよく言うのはあの感じるところも書いてもいいと思いますね。見るの上に感じるところによるのではなく、まあ、結局あのプリントに書いてあるように、あの環境、心境、体調、気候によらない、あのこういう外のものによらないで、あの信仰というと何信仰の対象は神様ですね。神とその御言葉にある約束だから、神と神が絶対自分の約束を守ってくださるという確信、そしてその神様の御言葉にある多くの約束によって私が歩んでいます。だから心境、環境、あの体調、気候のところによるのではなく、信仰、神と神の御言葉によってに対するその信仰によって歩んでいます。だからイエス様から目を離してはいけないんですね。もうイエス様がもう必ずあの勝利があるし、約束もある、もうこの試練も必ず益になってくださる、どんなことでも益にしてくださる、この約束あるので、だから私が喜ぶことを選ぶんですね。まあ僕もね、毎日ほぼ毎日これを選ぶんですね。だからそれが私の選択です。私が今日も喜ぶかどうか私次第ですね。私がじゃあ選択して自分の気持ちに従わないで神の言葉に基づいて喜びという選択を取る。皆さん分かりますか？これが本当に根本だと思いますね。信仰によって歩む。ここはあの私が好きですね。Choose joy。だから喜びを選びなさいという。Choose joy。それは選択です。それこれもいいです。Today I choose joy 毎朝それも自分がプリントアウトして自分の部屋に貼った方がいいかもしれないねToday I choose joy。 今日はそれを選択する、喜ぶことを今日も選択する。やっぱり最終的に選択である。 だから私は時々言うんですけれども、人間が直接自分の感情をコントロールできない。そして女性の方が感情が豊かみたいですね、全体的に。まあ、いろんな例があります。だけども、その自分の感情を間接的にコントロールできるんですね。直接コントロールできないけども、でも間接的にできるんです。だから私が選択したら、その後でそのうちに喜びがちょちょちょちょちょちょ連れてくる。あ、ついてくる。ついてくるんですね。だから私がキリストから目を離さない。今日もイエス様の約束を思い出して、口ずさんで、イエス様と、もう、時々僕もちょっとダウンの気持ちの時に、口に出すんですね。もうローマの8の28、神様すべてのことを益にしてくださるとか、その約束を口に出して、イエス様、今日もあなたは私を愛してくださっていることか、あなたはすべてを支配しておられる、すべてあなたのご支配の中に入っている、偶然私にとっては偶然は一切ない。すべてあなたのご支配の中に入っています。まあそれが口に出して、耳に入ってね、自分の口から耳に入って、そして選ぶんですね。それしかないですね。だから、これはないと毎日、いつも主にあって喜びなさいというはっきりした命令に従うことできないんですね。信仰によらなければできません。だから、でも、いつも主イエス様にあって、私はキリストの中にいるものなので、だから完全に守られている。主にあって、主キリストにあるものとしていつも喜びなさい。いつも主にあって主の中にいるものとして喜びなさい。アメン。お祈りします。主イエス様、あなたは本当に私たちを愛してくださっていることを感謝します。どうか今日も明日も火曜日も水曜日も木曜日も改めて福音の恵みを、あなたの恵みを体験させてください。どうかあなたから目を離さないで、そして今日も明日も明後日も喜ぶことを選択できるように私の意思を強めてください。あなたの聖霊で私を満たしてください。自分の力できないけども、あなたの力によって選択できます。あなたが命令、いつも喜びなさいと命令したので、その命令に従うことのできるために、あなたは必ずその力も与えてくださいます。感謝します。毎日喜ぶことできることを感謝します。イエス様、何回も失敗しても、喜ぶことできない日々がしばらく続けても、どうか改めて、御霊を求めて、聖霊で満たされて、また立ち上がって、選択し続けられるように助けてください。いつも主にあって喜びなさい。イエス様、この最高の生き方を感謝します。あなたの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。感謝します。